社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年6月8日配信分です。さて今回はですね、暑い日が続きますので熱中症対策についてお話をしたいと思います。去年ですね、熱中症対策が義務化されまして、でそれで当社ではですね、熱中症対策の義務化ポイントという資料を公開し、フローチャートというか、これをね、プリントアウトして、書き込んで貼っておけばいいよっていうようなフォーマットをですね、公開しておりまして、そのブログというかその記事が大変評判がよろしいのか、今年も夏になったらその記事のヒット率がぐっと上がりまして、皆さんも今気になってるポイントじゃないかなと思いますので、去年のおさらいをしていきたいと思います。熱中症対策ということで、暑すぎる夏ですからね、会社も暑い中働く方に対しては何かしら対策をしてあげなければいけないということになっております。で去年ですね、義務化されたんですね。で熱中症って死亡災害の中でもかなり深刻な割合を占めているということで、暑さ対策が命を守る時代ですということで、義務化されました。熱中症による死亡災害って他の災害の5、6倍なんですって。で、令和5年には死亡者数が31人に達し、増加傾向にありますということでね、このところ大変暑いですから、熱中症で亡くなってしまう方が増えているということですね。で、気づけなかったっていうことが命取りになるというとこなんですね。で、初期症状というのが出るんですけれども、初期症状に気づかずに放置した。本人が我慢してしまうっていうことももちろんあるし、周りが、いやもうちょっと頑張れよと言ってしまったこともあるかもしれません。とにかく初期症状で放置してしまった、そのままにしてしまったっていうことが死亡事故につながっているというところなんですね。で作業環境、作業内容、体調というのの重なりが熱中症を引き起こすと言われておりまして、職場環境、体への負荷、そして体調不良というのが重なると熱中症になりやすいということですね。でたとえ気温がさほど高くなくても、湿度ひどいですね。ムシムシしてる湿度とか、あと作業の負荷、あと体調不良というのが重なると危険性が大きくなります。そんなに暑く感じない日でも熱中症になる確率はあると、可能性はあるということなんですね。で暑さのリスクというのは業種ではなくて環境条件というところで判断されますよと。もちろん外で働く方は非常にリスクが高いというのは確かなんですね。建設業とか警備業とかっていうのが全体の6割以上を占めているそうです。ただそうだと言えど、業種によるものではなくて、高温多湿、屋外作業、空調のない屋内作業など職場環境ですね、職場の中とか今働いている場所っていうところが問題なんですね。建設業と警備業以外のところはあんまり心配ないよということではないということですね。なので屋外で働くようなお仕事がある場合ですとか、あと屋内でも空調がちょっと効きにくいところにいなければいけないというところでもかなりリスクは高まりますよというところですね。去年から義務化されたポイントというところは、一定の高温環境下で長時間作業が見込まれる場合は対策が義務化されるというところになっています。でこの条件っていうのは何なのか、でこの条件というのは何なのかと言いますと、対象の基準というのが暑さ指数と言われているものですね。WBGT というものらしいんですけど、暑さ指数が28度以上、または気温が31度以上ということになっています。暑さ指数はただ、温度だけじゃないんですね。気温だけではなくて湿度とかそういうのも含めて計算されるということになっていまして、熱中症予防情報サイトで今の暑さ指数というのは確認することができますので、今日の暑さ指数をここで確認して、今日は、どんな対策をしなければいけないのかというところを確認すると良いのかなと思います。気温だけではなくて湿度、風、放射熱というのも含めて WBGT 暑さ指数というのが 確認されますので、それを使って考えるのが良いということになっていますね。で、企業が実際に何に取り組まなければいけないのかという対策なんですけれども、まず体制の整備、それから手順の作成、関係者への周知というのが流れになります。まず熱中症の恐れがある作業者というのにまず気づくということで、本人も言いやすい環境を整えてないといけないですよね。なんかちょっと暑いんですけどとか、ちょっと気分が悪いんですけどって言っても、何言ってるんだ、さっさと働けっていうような、そういうその空気的に言いにくいような環境というのがあると、熱中症に気づきにくい、本人が我慢してしまうというようなことにつながると思いますので、まず気づく環境というのを作るというのが重要です。ですぐに伝えられるような体制を整備する。自分が気分が悪いとか、熱中症っぽいような気がするとか、そういう時にはすぐに誰に言えばいいのかっていうふうに決まっている、決めているというのが重要ですね。で、誰が誰に報告するのか、役割分担とあとルールっていうのを義務化しておくことで、もし調子が悪くなったらあの人に言う。そしてその人は会社に確認をして、どういうふうに対策を取るのかっていうことを決めておくことが重要ですね。で、もし緊急的にやっぱり熱中症になってしまったっていう場合には、連絡網ですとか、あと搬送先の情報、対応フローなどをあらかじめ作っておくというところですね。もし何かがあった時にどうしていいかわからないからっていうので、対応が止まってしまうというところが、その命の危険につながってしまいますので、そこはしっかりとどう動くべきなのかというところを考えておくのが重要ですよというところです。で、こういった整備、制度とか整備をしておいたとしても、知らなかったらあまり意味がありませんので、しっかりと周知徹底をして、皆さんが知っているようにするというのが重要かなと思います。まずですね、誰が何をどのタイミングでやるのかという、そのフローをあらかじめ決めておく。もしこういうふうなことになったら、こういうふうに動こうねということをしっかり決めておくということが非常に重要です。で、うちの事務所のその資料の中にですね、フローと連絡先の記入欄というのがあって、連絡先とフローをまとめておける、フォーマットみたいなのが入ってるんですよ。だからこれプリントアウトして、まあ一応こういうような流れで行こうねということにして、で、担当先の、連絡先の担当一覧をしっかりと決めておくことで、まず熱中症対策の一歩が進めるということになっています。現場での基本の行動、日々の予防というところで、作業者を守るために企業ができることというのがありますね。まず何かおかしいという時にはすぐに対応するサインになっているというところですね。少しでも異変を感じたらためらわずに声をかける、応急処置をする、119番通報をするというところが重要ですね。ちょっとした違和感でもすぐに行動をするというところですね。何かがおかしい、本人もそうですし、あと隣で一緒に働いている人の挙動がちょっとおかしい、イライラしてるなとか、なんか今日フラフラしてるなとか、そういうのも含めて危ないですから、なんかもう昨日飲みすぎたのがいけないんじゃないかと思って放置するのではなく、しっかりと他の人がちょっと調子が悪そうだったとしても、フォローができるような体制というところが重要ですね。で、特別な対策より日々の体調管理、それから水分の補給、休憩の基本行動というのがやっぱり予防の鍵になります。慣れるまで無理をしないということが重要ですね。朝やっぱり入っていきなり突然暑いところで作業をするというのは危険だということです。暑さに慣れるまでは十分に休憩をとって、あとだんだん暑くなってきますから、2週間ほどかけて徐々に体を慣らすと。なので、暑くなってきましたから、この暑さがですね、徐々に暑くなるならいいんですよ。でもここ最近っていきなり暑い日があって、そしてその次の日はいきなり涼しいっていうのが続いてますよね。突然30度になるじゃないですか。もうそういう日は現場のお仕事の場合はいつもよりも多めに休憩を取るとか、そういうのを心がけていただければなと思います。だんだん夏の暑さがこう本格的になるに従って、徐々にね暑くなるんだったら体も慣れていくかもしれませんけれども、ちょっと今の季節ガタガタしておりますので、暑い日はですね、こまめに休憩をとって、こまめに水分補給、そして塩分とっていただければと思います。労働者の方は当然仕事をするというお仕事があるわけですから、仕事をするというのがやることですからね。だから体調管理はしっかりしなければいけないんですよ。 体調管理はちゃんとしなければいけないんですけれども、しっかりと前の日の飲酒は控えめにするとか、それからぐっすり寝よう、ちゃんと寝るっていうところですね。それから、まあ、熱中症対策の、警戒アラートとかをちゃんと確認しておくというような、そういうところが本人、労働者本人ができることかなというふうに思います。やっぱりよく寝て、よく食べて、二日酔いなしで仕事をするというのが重要ですよね。で、あとやっぱり暑いですから、一人だけやってると突然倒れてても誰も気づかないということもありますので、単独作業を避け、声を掛け合う、監督者は現場をパトロールしていただくとか、あと水分とか塩分の補給をですね、こまめに、取っていただけるような関係を作るというところですね。昔はなんかもう仕事中にお水飲んじゃいけないとか、運動中にお水飲んじゃいけないとかっていうのが当たり前だった世代の方々がいらっしゃいますけれども、今そうではありませんから、それは間違いだったっていうことになってますから、ちゃんとお仕事中もこまめに水分、そして塩分を取っていただくというところが重要ですね。本人が自分は大丈夫だからっていうふうにして取らないというのも、それはまた問題ですから、本人が大丈夫だって言ってるから放置してたっていうのは会社の責任になっちゃいますから、水分を常に携帯させておくとか、塩分のタブレットとかをね、支給しておくとか、そういうふうにしっかりと会社は、もう自分はいいですって言ってる人に対しても、ちゃんと支給、対策を行うということが重要ですね。やっぱりこういった労災というか危険なことというのは予想ができるわけですから、あり得るかもしれないという危険なことをしていただくという予想ができるわけですから、しっかりと事前に備えをして、いざという時に悲惨な事故にならないようにですね、すぐに動けるようにしておくというのがやはり一番重要かなと思います。まあ、こういうような内容って全部同じなんですよ。正直なところパワハラとかそういうのも全部一緒で、まず起こりそうなところをキャッチするっていうところですね。怪しいなとか、あと本人がこれはちょっと行き過ぎるのではないか、そうなってしまうのではないかっていうふうに自分で気づいた時に、それを他の人に誰かに伝えられるっていう環境づくり、それから他の人が人ちょっとおかしいなっていうふうに見て気づいてもらえるような、その会社の雰囲気ですよね。お互い様というか、自分さえ良ければいいっていうんじゃなくて、周りの従業員の方々の気にし合いながらお仕事をするっていうような、まずこう空気の情勢みたいなのも十分事前の備えになると思うんですよ。で、それからそういうふうになった時に、誰がどのように連絡するのかっていうフローをしっかり決めておくことですね。フローがしっかり決まっていて、何かマニュアルでも貼ってあれば、入ったばっかりの方もそれを見たら、じゃあ人に連絡すればいいんだっていうことがまあ分かるわけですから、なので現場の人間関係の良さはもちろん重要なんですけれども、それだけに甘えないでしっかりと書面に落としておくということが重要です。で、もし起こった時にはすぐに動くというところですね。はい、これはですね、熱中症対策だけじゃないです。いろんなリスクをはらんだことというのが仕事場にはたくさんありますし、あと危険なことを全くやらせないっていうのは無理なんですよね。だって熱中症対策のところで見ると、警備業と建設業の方が多いって言いますけれども、警備をするお仕事も建設のお仕事も危ないじゃないですか。危ないからやらないっていうわけにはいかないわけですよね。危ないことをするっていうお仕事なんですから。でもそれを会社がその人にやっていただくということは、その人の安全をなるべく守るという義務が会社にはありますので、しっかりと対策をしておこうと、そういうことになるわけですね。はい。で、まあね、こういうのがどういうふうにしていいのかわからないという時には、やっぱり社労士が強い味方になりますから、顧問社労士の先生とか、あといらっしゃらなければ、ぜひ当社にご連絡いただければ一緒に考えていきたいと思います。はい、ということで今週はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。セミナーのご依頼もお待ちしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。この熱中症対策のリーフレットというか、資料はですね、去年のものですが、当社のダウンロードコーナーにありますので、メールアドレス登録するとダウンロードできますので、ぜひ見てください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。